Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。いかがお過ごしですか？もう5月も半ばを過ぎました。これぐらいの頃になると、小さいお子さんとかお持ちのお母さんの中で、毎年なんですけど増えてくる、ご相談があるのでね、ちょっとそれをご紹介したいんですけど、だいたい5月終わりとか6月ぐらいになると増えてくるんですが、うちの子めちゃめちゃ人のことを言いつけるんですみたいな、なんかあの子は何々をしてないよとかね、あの子は今日こんな失敗をしたんだよみたいなことをすぐにね、こう言いつけに来るみたいな、お子さんが目立つ、ね、目立つというかね、そういうことをするお子さんをお持ちのお母さんがなんでだろうって悩むみたいな時期に突入してきたりします。特にね、集団の中で例えば園とか学童とかそういうところで、私はできるけどあの子はできなかったよみたいなね、女の子に比較的多いんですけれども、なんでこの子こんなに人のこと言いつけに来るんだろうってお母さん結構悩まれてる方多い場合があるので、今日はちょっとそれについてね、後で、お話しさせていただきたいと思います。はい、今日もね、一日どうぞよろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and a song that... 今日から実践できるママが笑顔になるヒント、言いつけが好きな子がいますっていうお話ですね。で、そうなるとお母さんは結構気になったりします。集団の中で例えば幼稚園だとか学校、あるいは学童なんかで決まっている決まり事をね、比較的きっちりと守れる子に多いんですよ。ね、きっちりと守れる子が守れない子のことを言いつけに来るんですよね。あれなんだろうっていうね、ことですよね。ですごく兄弟でもありませんか、上の子とか下の子とか関係なしにね、お姉ちゃんが手を洗わなかったとかね、そういうことを言いに来たりします。で、それはなんだろうなってお母さんも思ったりとか、あるいは幼稚園とかでそういうことをやられると、なんか他のお母さんの手前ね、 あのちょっと なんかすごい意地悪な子だと思われやしないかとか、なんかあのすぐ言いつけるなあの子っていう風に思われたらどうしようみたいな悩んだりするお母さんが増えるんですけれども、あのこれね、あのそんなに心配いらないですよっていうあのお話なんです。で、あのだいたいこれをやりがちな年齢っていうのは、あのだいたいですけども4歳ぐらいから小学校の低学年ぐらいまでに多く現れますね。で、まあ、男の子でもこういうことする子いるんですけども、比較的女の子の方が多いなって思うのは、多分女の子の方が決まりをちゃんと守るからだと思うんですよ。で、決まりをちゃんと守れるしっかりしてる子がこういうことをやりがちなんですけれども、なんでこういうことをするかっていうとね、別に意地悪じゃなくないんですよっていうのをまずお伝えしたい。で、あの例えばお友達ができないことを、あの子これをしなかったよとか、あの決まりをあの子は守らなかったんだよって言いつけに来るときって、大人の人は守らないあの子を叱らなくちゃいけないのかなとか、あの そういうふうに言ってるのかなっていうふうに思うんですけど、実はこれ違うんですね。全くその守らなかった子を叱ってほしいとか、あの思ってるわけじゃないんですよ。で、どういう心理かと言いますと、私はできてるよっていうアピールなんですよね。あのだから、あの私はできてる、私はちゃんと決まりを守ってるよっていうことを言いたいんです。で、なので、その守らなかった、あの子守ってないよとか、お兄ちゃんはこんなことしてたよとかって言いつけに来るときって、そのしないお兄ちゃんを叱ってお母さんとか、そういうことでは全然ないっていうことをまず一つ覚えておいてほしいなと思います。なので、じゃあどうしてそういうことするかっていうと、さっきも言いましたけど、あの自分はできたっていうことを言いに来てるんですね。で、自分はお母さんの言いつけちゃんと守ったよ、自分は先生の言った通りにしたよっていうことを言っています。なので、できてない子を、あの、そう、あの子できなかったのね、なんてことかしらみたいな感じではなくて、じゃああなたはやったのねって言ってあげればいいんですよね。すっごい簡単なことで、あのやった、自分はちゃんと約束を守ったっていうことをお母さんや先生たちに伝えたい、それだけなので、あなたはできたのね、あなたはやったのねっていうこと、まあ、約束守ったのねって言ってあげるだけで、こういう言いつけ癖ってどんどんどんどん、あの治っていきますので、言いつけた、できなかったお子さんに対してあの言葉をかけるのではなくて、言いつけに来た子を認めてあげる、あなたはやったのねって言ってあげるだけで随分と変わってきますので、もしね、あのご兄弟の間でそういう言いつけ合戦とかある場合は、お母さんぜひ、あの言いつけに来た方を褒めるというかね、あの認めてあげてください。で、あの言いつけられた方別に叱らなくていいですっていうお話ですね。あのできたよって言いたいだけだよっていうお話でした。はい、やってみてください。ではここで今週の一曲です。キング&プリンスで君を待ってる。
一人ぼっちで、その少し遠く世界は今日も輪を描いて騒いでいる。新しい時代が来る、人ごとに聞こえる、みんなが色と違っていい。君の中の思想が揺れるよ。
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。西宮市でご活動中の思いを形にできるポーゼラーツサロンカノンを主催していらっしゃいます北川明子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週に引き続きということなんですけれども、はい、先週は結構なんていうのかな、どうしてそのポーゼラーツっていうね、はい、その食器を絵付けするっていうのを、はいはい、ご趣味として最初始められたのかとか、はい、うん、はい、それをなんでお教室にされたんですかとかね、はい、そういう、はい、ご活動についてのお話っていうのが主だったと思うんですけれども、はい、そういうご活動を、まあ、今されてて、まあ、ご自宅でお教室をされてたりとか、はいはい、時々なんか出張されてません？
あ、そうですね、企業様で講座させていただいたり、
はいはい、
あとは芦屋の朝日カルチャーセンター様の方で、うん、講座の方もさせていただいたり、
うんうん、なるほど、なるほど、はい、そうなんですよね。だからそういう、まあ、外に出て講座を はい、されたり、はい、レッスンですよね。そういうなんか絵付けをやるんですよね、はいはい、そういうことをされてたりするんですけれども、今後ってどんな風に考えてらっしゃいますか？
はい、自宅教室2つありまして、
はい、
一つ目は自宅教室ももちろんずっと続けていきたいなという思いはあるんですが、
はい、
3年ぐらい前から、うん、絵を描く方の陶器に絵を描く方の、うん、そういうチャイナペインティングの方の、勉強をしておりまして、
あ、転写紙を貼るんじゃなくて、
貼るではなくて、もうそのまま筆で手書きをするという、そういう絵付けの勉強をずっとしているんですけれども。
なるほど、
はい、
それはハードルが高そうですね。
そうですね、やはりちょっとキャリアが必要かなっていうのは思っているんですが、そちらの方 の技術をもっとこう磨いて、もっとこういろんなことに挑戦されたいっていう生徒様いらっしゃいましたら、またその筆で書く方の楽しさもお伝えしていけたらいいなというふうに考えております。そちらにもすごく力を入れていきたいなと考えております。
なるほど、なるほど。今あれなんですか、そのなんていうんですか、そういうお教室に通ってこられるレッスン受けておられる方の中で書いてみたいっていう方はいらっしゃいます？
いらっしゃいます。
なるほど、なるほど、はい、じゃあそういう方に教えてあげたりとか、はい、っていうことを今後していきたい。
あ、そうですね。
なるほどね、はい、
だんだん転写紙を貼るだけでは物足りないっていう感じ、ペタペタこう貼るだけでは物足りない、うんうん、もう少し難しい技術を学びたいっていう方もいらっしゃって、そうですね、うん、で
向上心だ。
そうですね、向上心、大切な向上心なんですけれども、うん、私そういう向上心のある方ってとても大好きで、
はい、あ、なるほど、なるほど、
はい、なので、まあ、こういうものだったら絵付けなんだけれども 簡単に、うん、まだか比較的書きやすいかなっていうものはご提案させていただいて、うんうんうん、まあ、実際に書いていただいたりもしておりますね、
は
い、
なるほどね、はい、そういう一つ目がそれで、
あ、はい、で二つ目の方なんですけれども、はい、まあ、今まで大人の方っていうのが、うんうん、ポセラーツに来てくださったりとか、はい、講座で教えたりとかっていうのが多かったんですけれども、はい、もっとお子様にもポセラーツって簡単で楽しいよっていうことで体験していただきたいっていうふうに考えておりまして、う
ん
う
ん
う
ん、先週おっしゃってましたもんね、はい、貼るだけだからシール貼るみたいな感覚でできるよっていうね、
はいはいはい、でもっとこう地域の方とも関わっていきたいっていうふうにも今考えておりまして、はいはい、地域のそういうイベント等でも、まあ、ポセラーツの体験会みたいなもので気軽に来ていただけるようなお子様とお母様と来ていただけるような会を、うんまあ、開いたりとか、うん、あと、まあ、そういう親子でポセラーツをできる場っていうのはやっぱり作品通して親子の絆ってとても生まれるより深いものになっていくと思うんです、うん、
なるほどね、
なのでそういうことを楽しんでいただきたいのと、うん、あとイベントってなると同じような境遇の方がいらっしゃると思うのでその同じ境遇の子育ての、まあ、お悩みちょっと話していただいたりとか、うんうんうん、お友達になっていただいたりとか、うんうん、そういう出会いの場も提供してい、 いけたらいいなというふうに考えております、
ね、じゃあ同じ境遇というのはあそうか例えばだからイベントに、はい一つのイベントに来られる方っていうのは大体似てるっていうことですかね、う
ん、そうですね例えばお子さん用のお茶碗作りますよっていうイベントとかにするとなんかに似た感じのお子さんがいらっしゃった
り、大体幼稚園ぐらいのお子さんのお母さんみたいな感じですもんね、はいはいはい、なるほどねなるほどね、
まあ、そういう方とお友達になることでまたね、うんうん、輪も広がっていきますし、はいはいはい、つながりも広がっていきますし、うんうんまあ、そういう活動も今後、うんたくさんできたらいいなというふうに考えてます、ね、
それはまたご自宅でやる感じですか他のところに
そうですね地域のそういうイベントとかがあると思うんですけど、はいはいはい、そういうところに、まあ、積極的に参加させていただいたりとか、まあ、自宅でもいいかなというふうにも考えてます
そうですよね結構この阪神館ってイベント多いですもんね
多いですね、
はい、そういうお母さんが参加できるようなママフェス的なもの
そうですね、う
ん、結構ありますもんね、うんはい、そういうところに今後はどんどん出かけて行かれるっていうことですか
はい、はいはい、
なるほどじゃあそれをやりながら、そうかそれで地域の方と関わるっていうことですね
はいはいまあ、何かしらこうポーセラーツで貢献できることがあれば、うんうんうん、嬉しいなっていう気持ちではあるので、う
ん、なるほど、はい、なるほど、まあ、いろんな、まあ、イベント、まあ、あると思いますけれども、はい、なんかカノンさんでやってらっしゃることってあるんですよねイベント
はい私だけではなくて、はい、あと作家4人による毎月第1木曜に、
はいはい、
モンド薬人の駅前徒歩2分ぐらいのところにある、はい、カフェハロさんというところで、はい、販売イベントを予定しておりまして、
はいはい、毎月あるんですよね
毎月第1木曜にさせていただいてまして、うんうんうんうん、初回がおそらく6月に、なるかと思うんですけれども、はいはいはい、今後 の、 そのコロナ関連 の、 その状況を見ての判断になりますので、はいはいはい、もしお近くでお越しになる機会があるという方は
ブログかなんかで、
そうですね、ご確認いただければと思うんですが、
はい、はい、そのイベント自体は、はい、じゃあ北川さんがそのカノンさんとして、はい、ポーセラーツの、
ポーセラーツを
食器とかを出す、
はい、そうです
ね、販売する、
販売します、ほう
ほう、はい、でその場にいらっしゃるんですか、
あ、います、
はい、会いに行けるっていうことですね、
そうですね、はい、
じゃあ他にはどんな方がいらっしゃるんですか、
う
ん、
他には本当にモンド薬人や高等園のあたりで活躍されている作家さん4人で、
はいはい、
グルーデコの方、
はいはい、
お花の先生、うん、あとはリボン、まあ、グルーデコアクセサリー等を作られている方と私ポーセラーツでさせていただきますのでいろいろこう見に来ていただくだけでも、
うん、面白そうですね、うん、
楽しいかなというふうに思います、ね、
その場所が モンド薬寺にあるカフェ、はい、ハロさん。
ハロさん。
へえ。
降りてすぐなんですけれども。
あ、そうなんですね。はいはい、でそこで毎月第1木曜日にあるということですね。
はい、あ、そうです。はい、
はい、分かりました。じゃあそのもしそのポーセラーツももちろんですし、このお話聞いていただいて北川さんってどんな人かしらみたいな会ってみたいっていう人もあれですし、はい、でその他にもいろんなものが売ってあるっていうことですよね。
そうです
ね。
まあでも大体季節に合ったようなものを、はい、ご提案させていただいているので、毎月こういろんなものが新作が見ることができるので、
はいはいはい、なるほどなるほど、はい、ぜひもし興味ある方は、はい、検索してみてください。でどうやって検索したらいいんでしたっけ。
西宮ポーセラーツサロンカノンで、はい、検索していただくと、まあ、ブログからインスタグラムにも飛べますし、作品もどんなものを出すかっていうのも一覧としてこう見ていただくこともできますの で、
でそのイベントの告知は、はい、なんかブログとかで、
ブログで常に書かせていただいているのでは
い、わ、はい、かりました。
よろしければ、
じゃあもしこれを聞いていただいている方で興味あるわ、家近いわっていう方は、西宮ポーセラーツサロンカノンっていうことで検索していただければ、北川さんのブログ、はいはい、とかインスタに飛べるそうなので、そちらで素敵な作品たくさん見てみてください。はい、でそういう活動を、まあ、ずっとねもう5年も6年もやってらっしゃって、いわゆるだからもう、まあ、ご自宅でやられることが多いとはいえ、お母さんとしてはまあなんか働いてるわけじゃないですか。で、はいはい、先週ちょっとおっしゃったのが、子供さんが小さいうちはただいまって言ってあげたかったから、
はい、
お家でできる仕事がいいなと思ったっていうふうにおっしゃってたんですけど、そういう働くお母さんとしては何かまあ、思うことっていうかね、はい、なんかお子さんに対して何かありますか。
あ、はい、まずまあ、働いてて、うん、まあ、少し疲れてっていうことも私も多々あるんですけれども、うん、はい、食事面で、うん、やはりちょっと基本的に健康を考えて、うん、まあ、お料理はきちんと作る、
うん、偉い
という、
偉いっていうか
ことであったり、
あ、そうなんですね。
そうですね、なんか長男はお弁当を持参するので学校にお弁当作りもあるんですけれども、はいはいはい、やはり体作りをしていることもあるし、やはりちょっと健康面は気になるので、はい、冷凍食品は使わず、もう毎朝手作り、
うん、あこだわってらっしゃるんですね。なるほどなるほど。
きちんとしたものを食べさせてあげたくて、うん、まあ、その手抜きをしないっていうのが毎日かって言われると、まあ、手抜きをする日もあるんですけれども、うん、はい、でもきちんと作っているっていうことは、うん、子どもたちにとてもよく伝わっているので。
あ、そうなんですね。
はい、
う
ん
う
ん、なんかよくこう お母さんへのお手紙っていう時々こう皆さんの前で読んでいただくことがあるんですけど、はいはい、そういう時に必ずお弁当いつもおいしいありがとうみたいな、きちんと作ってくれてありがとうっていう言葉はよくこう子供からも聞いたりするので、う
ん
う
ん
う
ん、じゃあ気持ちが入ってることがちゃんと伝わってるんですね。お子さんにね。
そうですね、
はいはいはい、そんなあれですか、その例えば、
はい、
なんですかね、まあ、食事はね、うんうんうん、もちろんその手作り一番いいと思うんですけど、
はい、
その他に何かありますか。
はいはい、まあ、疲れていようが、うん、まあ、食事を作っていようが、うん、まあ、1日30分程度は必ず子どもたちと会話を楽しむ、そういう時間を持っています。
はい、で楽しむ、単に話すんじゃなくて、
はい、楽しむ自分も聞いてて楽しいんですけれども、はいはいはいはい、楽しむ時間をまあ、いろんなことを聞くんですけれども、うん、でもやっぱり話しやすい自分も、うん、雰囲気をやっぱ作って深さんこんなことあったっていうのをやっぱり言いやすくするように、う
ん、
カリカリもう忙しくバタバタしてると、うん、やはり子供って喋りかけもしないし、うんうん、なので
どんなことを例えば心がけてますか、その雰囲気作りっていうのは。はい、
まあ 笑顔で、おかえりって言いながら、何だか食べるとか言いながら、でちょっと落ち着いた頃に、お母さん今日こんなんあったとか、こんなこんなもらってきたとか言った、あすごいねとか言いながら、でこれはどんなんなのって言いながら、学校であることを、まあ、こう包み隠さず
教えてくれること
もあったりとか、やはりあの上は高3になり下が中2になったので、多感な時期でもあるので、
そうですよね、うちの上の子今全然喋ってくれないですそっか、やっぱり笑顔大事ですか
笑顔で、はい、聞くよっていう、
そうですね、そうですね、なかなかこう、お母さんがわーっと喋るというよりは、お子さんがポロッと言ってくれたことに対して関心を持つって感じですかね。
そうですね、はい、
やっぱりね、
そういう時間は必ず持つようにしてますね、
やっぱそれいいと思いますね、なんか、まあ、もちろんね、何時間もとか難しいと思うし、まあ、でも10分でもいいから、あなたをも見てますっていう時間ってやっぱり あった方がいいですよね、でそれを30分お子さん2人と喋れるようにしてる、
それぞれ、ご飯を食べながら、
それぞれ30分すごい、それあの
ご飯を食べながらでもあるんですけども、なるほど、ね、そういう時にこれってこうなのとか、
そういうなんか普段からそういう雰囲気作りって心がけてらっしゃるから、やっぱりお子さんの方もお母さんは聞いてくれるっていう信頼が多分もうあるんでしょうね、
そうですね、
だから結構話してくださったりとかするんでしょうね、なるほどなるほど、もしね、あの私も思春期に突入した娘の母ですけれども、あのね、このラジオを聞いてくださってる方、小さいお子さんだけじゃなくて、そういう中学生高校生のお子さんをお持ちの方もいらっしゃるとしたら、あのそういうの参考にしてみてください、なんだ、だいたいね、腹が立つことを言うので、だいたいキリカリカリするじゃないですか、あの中高生の母、眉間にしわ寄ってるお母さんよりはやっぱり笑ってる方が子供も接しやすいし、話しやすいっていうことですよね、やっぱりね、
そうですね、
じゃあそのためにもやっぱりあの自分で自分のご機嫌をとって、あの子供たちとフラットに、
そうですね、
接することができればいいなっていうことですよね、はい、わかりました。もうね、本当にね、素敵なお母さんで、昔から私も見習わなくてはって思いながらなかなかできないあの優しいね、本当優しい、あの私長女に言われたことがあるんです、あの北川さんはこんなに怒らないと思うみたいなね、そういうことを言われたことがあります。それぐらいね、普段からすごいあの優しいというか、あのほんわかした雰囲気っていうね、やっぱりそれは心がけてもらっしゃるっていうことが今日分かったぞっていうだけで、私の収穫でもありました。はい、あの皆さんもね、ぜひちょっと笑ってみるっていうのを心がけてみましょう。はい、では今週のゲストは、西宮市でご活動中の思いを形にできるポーセラーツサロンカノンを主催していらっしゃいます北川明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか、北川さんね、これからはどんどん外にも出ていって地域に対する貢献をしたいっていうふうにおっしゃってたんですけど、やっぱりそのさっき最後の方で言ってた、笑顔を心がけて接する人と、あのフラットな気持ちでお付き合いするっていうのがね、すごいあの北川さんの大きな、なんていうのかな、魅力の一つなんじゃないかなと思いました。私もあの見習ってやっていこうと思いますので、あの皆さんもね、ぜひちょっと取り入れてみられたらいいかなと思います。はい、では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。Well, you are the one with all the stars.
strange.